4. 三四郎の魂がふわつき出した。講義を聞いていると遠方に聞こえる。悪くすると寛容なことを書き落とす。甚だしい時は人の耳を尊量で借りているような気がする。三四郎はバカバカしくてたまらない。仕方なしに与次郎に向かって、どうも近頃は講義が面白くないと言い出した。与次郎の答えはいつも同じことであった。
講義が面白いわけがない。君は田舎者だから、今に偉いことになると思って今日まで辛抱して聞いていたんだろう。愚の至りだ。彼らの講義は開闢以来こんなものだ。今さら失望したって仕方がないや。
そういうわけでもないが。
と三四郎は弁解する。与次郎のヘラヘラ調と三四郎の重苦しい口の聞きようが、不釣り合いで甚だおかしい。こういう問答を二三度繰り返しているうちに、いつの間にか半月ばかり経った。三四郎の耳は、全然借り物でないようになってきた。すると今度は、与次郎の方から三四郎に向かって、
どうも妙な顔だな。いかにも生活に疲れているような顔だ。世紀末の顔だ。
と批評しだした。三四郎は、この批評に対しても依然として、
そういうわけでもないが、
を繰り返していた。三四郎は、世紀末などという言葉を聞いて嬉しがるほどに、まだ人工的の空気に触れていなかった。また、これを興味あるおもちゃとして使用し得るほどに、ある社会の消息に通じていなかった。ただ、生活に疲れているという句が少し気に入った。なるほど、疲れ出したようでもある。三四郎は、下痢のためばかりとは思わなかった。けれども、大いに疲れた顔を標榜するほど、人生観のハイカラでもなかった。それで、この会話はそれぎり発展しずに済んだ。そのうち、秋は高くなる。食欲は進む。23の青年が、到底人生に疲れていることができない時節が来た。三四郎はよく出る。大学の池の周りもだいぶん回ってみたが、別段の変もない。病院の前も何遍となく往復したが、普通の人間に会うばかりである。また、理科大学の穴蔵へ行って、野々宮君に聞いてみたら、妹はもう病院を出たという。玄関で会った女のことを話そうと思ったが、先が忙しそうなので、つい遠慮してやめてしまった。今度大久保へ行って、ゆっくり話せば、名前も素性も大抵はわかることだから、せかずに引き取った。そうしてふわふわして方々を歩いている。田畑だの、道館山だの、染井の墓地だの、巣鴨の監獄だの、五国寺だの。三四郎は荒井の薬師までも行った。荒井の薬師の帰りに大久保へ出て野々宮君の家へ回ろうと思ったら、落合の焼き場の辺で道を間違えて高田へ出たので、目白から汽車へ乗って帰った。汽車の中で土産に買った栗を一人で散々食った。その余りは、明くる日与次郎が来て、みんな平らげた。三四郎は、ふわふわすればするほど愉快になってきた。初めのうちは、あまり講義に念を入れすぎたので、耳が遠くなって筆記に困ったが、近頃は大抵に聞いているから何ともない。講義中にいろいろなことを考える。 少しくらい落としても惜しい気も起こらない。よく観察してみると、与次郎をはじめみんな同じことである。三四郎はこれくらいでいいものだろうと思い出した。三四郎がいろいろ考えるうちに、時々例のリボンが出てくる。そうすると気がかりになる。はなはだ不愉快になる。すぐ大久保へ出かけてみたくなる。しかし、想像の連鎖やら、外界の刺激やらで、しばらくすると紛れてしまう。だから大体はのんきである。それで夢を見ている。大久保へはなかなか行かない。ある日の午後、三四郎は例のごとくぶらついて、団子坂の上から左へ折れて、千駄木林町の広い通りへ出た。秋晴れといって、この頃は東京の空も田舎のように深く見える。こういう空の下に生きていると思うだけでも頭ははっきりする。その上、野へ出れば申し分はない。気がのびのびして、魂が大空ほどの大きさになる。それでいて、体相対が締まってくる。だらしのない春ののどかさとは違う。三四郎は左右の生垣を眺めながら、生まれて初めて東京の秋を嗅ぎつつやってきた。坂下では菊人形が2、3日前開業したばかりである。坂を曲がるときは上りさえ見えた。今はただ声だけ聞こえる。どんちゃんどんちゃん、遠くから囃している。その囃子の音が、下の方から次第に浮き上がってきて、澄み切った秋の空気の中へ広がり尽くすと、ついには極めて気迫な波になる。そのまた余波が、三四郎の鼓膜のそばまで来て自然に止まる。騒がしいというよりはかえっていい心持ちである。時に突然、左の横丁から二人現れた。その一人が三四郎を見て、おーいと言う。与次郎の声は今日に限って几帳面である。その代わり連れがある。三四郎はその連れを見たとき、果たして日頃の推察通り、青木堂で茶を飲んでいた人が広田さんであるということを悟った。この人とは水密党以来妙な関係がある。ことに、青木堂で茶を飲んでタバコを飲んで、自分を図書館に走らせておりこの方、一層よく記憶に染みている。いつ見ても神主のような顔に西洋人の鼻をつけている。今日もこの間の夏服で別段寒そうな様子もない。三四郎は何とか言って挨拶をしようと思ったが、あまり時間が経っているのでどう口を聞いていいかわからない。ただ帽子を取って礼をした。与次郎に対してはあまり丁寧すぎる。広田に対しては少し簡略すぎる。三四郎はどっちつかずの中間に出た。すると与次郎がすぐ、
この男は私の同級生です。熊本の高等学校から初めて東京へ出てきた。
と聞かれもしない先から田舎者を風潮しておいて、それから三四郎の方を向いて、
これが広田先生、高等学校の、
とわけもなく双方を紹介してしまった。この時広田先生は、
知ってる知ってると
二遍繰り返していったので、与次郎は妙な顔をしている。しかし、なぜ知っているんですかなどと面倒なことは聞かなかった。 直ちに、
君、この辺に貸し合わないか？広くて綺麗な、書生部屋のある。
と尋ね出した。
貸し屋はと、ある。
どの辺だ？汚くっちゃいけないぜ。
いや、綺麗なのがある。大きな石の門が立っているのがある。
そりゃうまい。どこだ？先生、石の門はいいですな。ぜひそれにしようじゃありませんか。
と与次郎は大いに進んでいる。
石の門はいかん。
と先生が言う。
いかん？そりゃ困る。なぜいかんです。
なぜでもいかん。
石の門はいいがな。新しい男爵のようでいいじゃないですか、先生。
与次郎は真面目である。広田先生はニヤニヤ笑っている。とうとう真面目の方が勝って、ともかくも見ることに相談ができて、三四郎が案内をした。